三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組はあなたがホッとできたり元気になるちょっとしたコツをお届けします。またメンタルコーチで心理カウンセラーの三浦久美子が皆さんが人生を楽しみながら頑張れるように素敵なゲストをお招きして熱い思いをお話ししていただいたり私からのちょっとしたヒントをお届けする情報番組となっております。本日、5月の3、4週はいつもはゲストさんをお招きする、2週間ですけれども、今月はホットルームが始まって1周年、ハッピーファーストアニバーサリーということで、今日と来週の2回も私三浦久美子が一人でおしゃべりさせていただきます。さて本日のメニューですが、前半では1周年を記念して少し振り返りをまた続きをお届けします。また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、ヒプノセラピー催眠療法から脳のナビゲーションをセットする方法をお伝えします。三浦久美子のホットルームはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種、
改めましておはようございます。今日もホットルームをお聞きいただきありがとうございます。さて冒頭にも申し上げましたが、やっとですね1周年、1年間続けてこられました。本当に皆さんにねお聞きいただきありがとうございますということで感謝しています。1年前のね話をちょっとね2週間もお届けしてきましたけれども、実はね最近ちょっとね、人と会った時に焼肉屋さんって言ってもホルモン焼き焼肉屋さんっていうところ行ったんですね。で私実はお肉が大好きで、肉好き女子ですでね、肉好き女子は実はやっぱりね牛肉を食べると私元気になるんですよ。で太鼓をね和太鼓をやってるっていう話も何回かしてるんですけれども、和太鼓の何か演奏会があった後はね必ず牛肉を食べます。で一番好きなのはそういう時はもう焼肉を食べに行くと、もうねその日の疲れが全部飛ぶんですよ。で世の中ではねよくほら疲労回復には豚肉がいいね、あとね良質なタンパク質をって言うんですけどね、私はね牛肉なんですよね。でなんで私は牛肉なんだろうな、牛肉にはそれは気のせいだよっていう風に何回もいろんな人から言われたんですね。でいやー気のせいじゃない、だって本当に元気になってるもんということで、ちょっと今日ね調べてきました。で、まずね豚肉牛肉、鶏肉いろんな肉みんなね良質なタンパク質で疲労回復にいいってねやっぱり、ね、みんな書いてありましたね。で、豚肉はよく言われているので、でもそうですね、豚肉でも私は元気になります。ポークソテーとかとんかつとかカツ丼とか、あ、なんか塊肉ですね、私言ってて考えたんですけれども、牛肉の場合はステーキもいいんですけど、焼肉とか、そうですね、ただのお肉塩コショウとか、わー、朝の8時半、皆さんいかがお過ごしですか？大丈夫ですか？お腹空いてきちゃいますね。そうなんですよ、豚肉だとそういうね塊肉が確かに好きかもしれないでね。豚肉っていうのはやっぱり良質な脂質、あれ太りやすいとかいうね話ありますけれども、お肉を食べると豚肉はねダイエット中の方にもおすすめって書いてありました。嬉しいですね。はい、堂々と、ただ量ね確かにね少し考えなくちゃいけないからもしれないけれども、何せビタミンミネラル豊富 ね、そしてね、ビタミンといえば、まあ、B1 とか B2 とか様々なのありますけれども、あの豚肉ってね、知ってますか、あのミネラルじゃなくて、セロトニンっていう、よくあのうつの原因になる、セロトニンが減るとうつの状態になってきますよっていう、セロトニンの原材料になるね、トリプトファンっていうのがすごい豊富に含まれてるんですよ。なので豚肉は、なんか落ち込んだ時とか不安になった時もいいし、疲れた時もいいし、ダイエットの方にもいいし、いいですね。みんな元気に豚肉食べましょうね、うん、あのちなみにね、私よくうつとか、メンタルヘルスの、ね、研修をさせていただくんですけれども、やっぱ、ね、女性の方によく多いんですけれども、あのご家庭のある方がね、どういう食べ物を食べればそのうつとか予防できますかとか、少し不安が強くなった時に、どういう食べ物がいいですかなんていう、やっぱり、ね、ご質問されるんですね。で、あ、そうだ、私食べ物ね、食いしん坊なんだからそれ言わなきゃと思って、調べたところ、そのセロトニンを増やすとか、そういう意味では、あのやっぱり魚とかね、お豆っていうと、あの大豆とかいいですけれども、お豆腐ね、あと納豆ね、ああいうのでいいんです。だからもうね、納豆のお味噌汁なんてね、最高ですよね。それからビフィズス菌を増やす、まあ、腸環境って言いますけれども、乳酸菌飲料とかね、チーズとかね、いろいろもうね、皆さんが好きなものを、食べれば本当にいいんだけれども、そういうのちょっと気をつけて食べる。あとね、バナナね、うん、バナナ食べて、朝、軽くウォーキングをしながら朝日を浴びる、最高ですね。うん、一日の始まりをそんな風にして始めていただくと、でね、あの乳酸菌何かね、あの私が昔ヤクルトレディやっていたし、なんか乳酸菌飲料飲んだり、うん、そんなことするとね、もう一日最高な気分で過ごせるかもしれません。なわけで、まあ、豚肉とか、そのセロトニンを増やすなんか魚豆、そういうのはよく言われるんですけれども、私は何せ牛肉好き、牛肉を食べると本当に元気になる。なんでかなって調べたら、やっぱりね、良かったんですよ、ね、良質なタンパク質、脂質ね、ビタミンの B1、B2 ね、B12、 あと鉄分ね、鉄分、亜鉛、リン、もうね、いいことばっかり言ってますでしょ。いいことばっかりなんですよ。で、いいことばっかりって言って思って食べるから、余計にね、体にね、いいものが吸収される。あと、せっかくなのでね、疲労回復にも牛肉いいっていうことを私今お伝えしてるんですけれども、そんな時の食べ合わせ、こういうものと一緒に食べるとさらにいいですよっていうのがですね、まあそうだなって思うんですけど、ニンニクね。だからニンニクをスライスして、それを炒めて、そこで、ステーキをね、ジュー、塩コショウ、シャシャ、よだれ出てきますねっていうのとか、あと付け合わせね、付け合わせはトマトから、玉ねぎとかじゃがいも、あれもやっぱり理にかなってるそうです。そしてぜひね、横にですね、しじみ汁ですね、こんなのをつけていただくと、もうね、牛肉で疲労回復イエーイっていう、晩ご飯になるんじゃないかなと思います。すごい時間喋ってありますけれども、はい、振りが長いですね、はい。で、そんなこんなで私ね、疲労回復をしている、お肉大好き女子なんですけれども、この1年間、様々なゲストの方をお呼びして、このホットルームをやってきました。3週4週はね、そういうのでお送りしてきたんですけれども、振り返るとですね、本当に、ゲストの方と喋るっていうのは、やはり私、心理カウンセラーとしてね、プロにやっていて、1対1はもうずっとやっているんだけれども、やっぱり違いますね。ラジオで喋るっていうのは、一つのマイクで皆さんの方にお届けする、それに対して私がもちろん喋りすぎたはいけないけれども、それだけじゃなくてね、自分で後で聞いてみると、その時のテンションとかすごい伝わってるんだなっていう、1年間やってね、勉強になりました。 そのゲストさんがだんだんだんだんこうね、いい気持ちで喋っていくようになっていくように、パーソナリティがどんなサポートをできるかとか、はい、こんな真面目な話も私するんですよ。はい、そういうことをね、やっぱり毎回毎回、反省というか、どうしたらいいかななんて考えながら1年間やってきて、ここからまたね1年、ゲストさんを呼んで、後半の3週4週、まあ、もちろんねこうやって一人喋りをする時も、もう少し増えるかもしれないです、そんなこともしながらゲストさんの、夢とか熱い思いを皆さんに聞いていただきたいななんて思います。つい最近ですね、4月の放送でしたかね、うち の, あの M ズルームのカウンセラーさんに出演していただいたんですけれども、その方はこのラジオの収録のために、まあ、打ち合わせというのを、ね、やるんですけれども、その時に自分の、今までのこととか、これからの夢とかを、こんなに考えたことなかったですっておっしゃっていただきました。こういうねラジオに出るということをきっかけに、皆さんが自分の人生にもっともっとこう前向きで、それから今までの人生を肯定してね、あ、私もなんかすごくこう成長してきたななんていうのを、もう一回見つめ直す機会にしていただけたんだったら、あ、お呼びしてよかったなってすごく思いました。なのでこれからもね、ぜひ、私出たいですっていう、立候補お待ちしてます。そしてね、私とこうおしゃべりしながら自分の夢をね語りながら、どんどんどんどんステップアップ、そして夢に向かって歩いていっていただくような、そんな、応援番組にしていきたいなと思ってますので、ぜひぜひねこれからも楽しく聞いていただければと思います。それではジングルを挟みまして、後半へと入ってまいります。
夢の種放送局、
はい、前半ではですね、まあ1周年ということを記念して、振り返ったり、それから私のね大好きなお肉の話でほとんど盛り上がっておりました。一人盛り上がりをしておりましたけれども、後半は、いつものようにセルフアップワンポイントアドバイスということで、今日はですねちょっと催眠療法、ヒプノセラピーっていうんですけれども、そこのところからちょっとした、皆さんがですねやる気が出る方法をお伝えしたいと思っております。で、最初にですね、催眠って聞くとどうですか？あなたはどんなイメージがありますか？私も最初カウンセラーになった時は催眠は全然、療法としてやってなかったんです。で、後から催眠療法ってすごくいいよ、ね、一回学んだらいいよっていう風に、お友達に言われて、で、その時に思ったのは、まあ思ったというかパッとイメージしたのがですね、目の前に五円玉をですね糸で吊るして、目の前でこうね横になカチカチじゃないけど揺らして、あなたはどんどん眠くなる眠くなる、そんなのをねイメージしました。それからテレビでよくやってますよね、レモンをかじってるのに、これはあなたは甘い果物ですね、かじると甘さが広がってとかっていうと、その芸能人の方がね甘いとかってね、で、ああいうの見てるとどうですか？あなたなんか、あ、そういうこともあるんだって思うですかね？それとも、またって思うか。なんか、半信半疑かもしれないです。で、私はああいうのを見て、なんか、お、そうなるんだって割と素直に何でも信じちゃう方なので、だったんですけれども、やはりね、五円玉をこう、目の前でカチカチするのは、嫌だなと思ったんですね。なんかこう、操られる感じ？うん、とか、何、私のことをこう何、なんか勝手に変えられちゃうみたいな。なので、世の中で実は催眠療法っていうのを、ホームページとかでね、歌っただけで、ああ、この人怪しいって言って、信用されないことがあったり、それから、なんていうのかな、公的機関とかにね、こうアプローチするときには、そういうのをやってるって書かないでくださいって実際に言われたこともありました。で、そのぐらいに、あ、催眠ってそうだよな、私も怖いとか、なんか、こう操作される、それから催眠術ね、 なんか術っていうね、あのネガティブなイメージがあったので、まずそこから、今日はちょっとねお話をしていきたいななんて思ってるんですけれども、どうですかね、催眠療法って言ってさ、まあ、療法の一つです。精神療法、心理療法、いろいろな、例えば、よく知られているのは認知行動療法って言ってね、今のお医者様でも、これはうつとか、そうですね、統合失調症とか、精神療法の一つとして保険対象になってます。認知行動療法をお医者様が、指導してやる場合はこれね保険でできるんですね。そのぐらいに、精神療法、心理療法というのが、まあ、少し、世の中の中で効果があるという、お墨付きが少しずつ得られてきてるかなっていうことで、私はとてもね嬉しい、ことです。ただ認知行動療法以外はなかなか知られないし、まあ、知る機会もないし、ましてや催眠っていうことね、催眠っていう言葉、ほら結構あのグッとわってくる言葉なんですけれども、皆さんが今どうですかね、今何してらっしゃいますか。電車に乗ってる方、はい、歩いてる方、うん、家事をしてる方、そうですね、それからもうねスマホを片手にじーっと私のこのね声を聞いてくださっている方、さまざまな方がね今日今ここにいらっしゃると思うんですけれども、この今ここで今私が何を見ている、何を聞いている、これをしているときは今ここにいるという現在にいる状態です。なんですけれども、例えば先ほどのようにね、お肉をジューって焼いて、食べた時のご自分の時のことを思い出したり、それから私のお話でそういう状況をこう、って思ってみたり、想像ですね、想像してみたりっていう風に、今ここにある状況から少しでも離れた場合、過去とか未来とか、その状態を実は催眠と言います。あの催眠という言葉の、実は意味が、催眠療法の中で使う意味ですね、違うんですね。なので私たちがやっていることはつまり、イメージ療法と言ったら分かりやすいかもしれないです。過去をイメージしたり未来をイメージしたり、そのイメージの中で自分が何を感じるか、そして何を、思って不安になったり嬉しかったり、するのか、それを、そのイメージを使って、変えていく、ご自分がなりたい方向に変えていく、そのお手伝いをするのが実は催眠療法です。うん、何を言ってるかね、言葉だけだと少し分かりにくいと思うんですけれども、これからね今日はね、脳のナビゲーションセットっていうねちょっとやりって、見たいと思ってるんですけれども、まあやる気もねこれで出ますし、それからなんかあそうなれるかもっていうね、わ私なんかそういう風になれるな、うん、なるためにこれしようかなとか、とっても前向きになれるのがこの催眠療法の良さです。つまりそれは誰かに言われたからやるんではないんですね。よく、いろんなカウンセラーさんいるので、それはそれで一つのやり方なんですけれども、こうアドバイス的なことが多い、そんなカウンセリングもありますね。そういうことだったらこういうふうにしたらいかがですかとか、こういうふうにしてみるとこうなるかもしれませんねとか、それはダメですよ、まあ、ダメですよって言われるとちょっとねきついですよね。ダメって言ったってやってるんだもんね。でやってるからこそ変わろうと思ってるのに、それはダメですよって言われたら、うん、私ねそこでねぺちゃんとなっちゃうタイプです。なのであの今ここでこうなってる、それをどうしていきたいのか、そこに注目するのが、心理カウンセリングだったり、まあ、メンタルコーチングだったりするんですけれども、その中でほとんどの、療法というか、私たちがやってることっていうのはイメージを使ってご自分で自分のなりたい方向に行ってもらう。なのでほとんどベースが催眠療法かもしれないです。でその、イメージ療法ですね、イメージ療法の一つに、私がよく使う NLP とか、それから、まあ、交流分析でもやはりイメージを使いますね。そうやって様々な、ことをやるんですけれども、はい、前置きとしてね、まず催眠というのが、実は、 そんなになんか怖いものでもなくて、皆さんが昨日何食べたっけ、これも催眠状態です。はい、これから何しようかな、もうね思いを巡らした時点で、はい、あなたは今催眠の状態です。うん、今ここじゃないですもんね。うん、ちなみにねそれを言うと、よく、人はね、美味しいものは脂肪と糖でできているっていうじゃないですか。うん、あれと同じに、おそらく、あなたが何か心配だったり、何か、今もやもやしていたりという時には、もしかしたら今ここを見ていないかもしれないです。うん、人はそういう意味で言うとね、人は過去への後悔と未来への不安でできているっていう風にね言った方がいますね。過去への後悔とそして未来への不安、これにフォーカスしているともうね心配でしょうがないし、それからもう変えられないと分かってるんだけれども、過去へのねなんかこうね、あああの時こうしてればね、でも今こうなっちゃった、あ何もこう進展が しない、うん、だけど往々にして人間でこうなります。なのでじゃあどうするかっていうのが、このね過去と未来の、不安や後悔や不安に、フォーカスするんじゃなくて、今ここね、今私は何してる、うん、ご飯食べてる、うん、何してる、電車乗ってる、今どう、あなたは、大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ大丈夫ですね。そんな感じで今ここにフォーカスするというのはとてもいいことです。で今日はですね、そのイメージ療法を使って皆さんがなりたい自分になるのを、引き寄せるということをですね、お伝えしたいと思っています。でやり方はねすごく簡単です。ぜひこれね一人喋りなので、 Facebook とかそれからホームページに載せますので、何度も聞きながら一緒にやってみてほしいなと思うんですけれども、まずはね自分がなりたい自分っていうのをねちょっと一個イメージしてみてください。どんな自分になりたいですかね。私もねありますよね。今言っちゃうとそれに引っ張られるので、皆さん自分のなりたい自分、こんなすごくちっちゃいことで今いいです。今はこうだからこうなりたいとか、全然今関係ないけれども実はこうなりたい、なんでもいいです。大きな夢、ちっちゃな夢、ちょっとした目標、目的、なんでもいいです。いいですか。はい、それになりたいということの、カーナビゲーションね、車にありますよね、あれのように、脳ナビゲーションをセットします。これから、はい、脳ナビをセットするためには少し質問させてください。はい、4つ質問します。はい、1つ目、はい、今あなたがなりたいっていうふうに思ったそのこと、それは、肯定形で言ってますか。肯定形っていうのはね、何々をしたい、何々になりたいということです。で、そうなんですけれども、肯定形でないやつ、否定形のなりたいもあるんですね。例えばね、今片付けがうまくできない、ね、ね、うまくできるようになりたいだったらいいんだけれども、うまくできないのをやめたいとかね、うん、食べちゃうのをやめたいとか、こういうね、やめたい感じ？やめたいっていうのは、やめて、そしてどうなりたいんですか？っていうのをぜひ考えてほしいんですね。うん。子供にきつく怒らないようになりたい。こんなのもそうですね。子供にね、怒らないようになりたい。部下についついね、イラッとしてしまうので、イラッとしないようになりたい。これは否定形の目標なんですよ。なので、じゃあ、その怒らないようになるってことは、どうなるってことですかをぜひイメージしてください。ね。例えば、落ち着いて話をゆっくり聞ける自分になりたいとか、そうですね。それから、とりあえず笑顔で聞いてあげたいとか、いろいろあると思います。ね。そんな感じで、まずね、肯定形に自分のなりたいを、作ってみてください。それから、次、自分のなりたいっていうその目標をね、チェックする二つ目、主体的ですかっていうのがあります。これね、カウンセリングに来る方にも多いんですけれども、まあ、私、親子関係が多いので、お母さんにもっとね、私のことをね、もうね、考えないでほしい。すごくね、お母さんがガミガミガミガミ言ってくる。何でも指示命令するので、お母さんがもうね、私のことをね、もうね、気にしないでほしい。ね。これは、主語がお母さんですよね。そうすると、皆さんが何するっていうことではないので、これも脳ナビ動かないです。うん。じゃあ、お母さんがガミガミ言わなかったらあなたはどうするんですかとか、 子供にね、ガミガミ、子供が、嫌なことをしないようになってほしいです。よくありますよね、子供がちゃんと片付けをしてくれるようになり、なってほしいですね。まあ、とにかくそうなんですけども、じゃあ子供が、お片付けをするようになるようにあなたはどうしますか、ね、そうやって私はそしたらこういう風になっていったら、そしたらお母さんにこう言われても別に気にしないとか、私が気にしない人になりたいとかなるかもしれないですね。それから子供にいい声かけができるようになりたいとかね、これ主体的ですよね。はい、そうやって私はとか私がっていう、なりたい自分の、言葉を作ってください、ね、そして3番目ですね。ここまでできたらもうね、どんどんイメージ膨らませてください、そうなったら皆さんどういうことしてますかね、あなたはどういうことしてますかね、そうなったらあの時にもうなんかこういういい感じにこうね接触ができてとかね、あ、なんかそうなったら一人でなんか普通にいられますとかね、はい、そういう自分がそれにまさになってる状態をリアルにイメージしてください。このね、イメージしてるとき、これ催眠状態ですね。そして催眠状態になってイメージ、いいイメージをすればするほど、あなたの中はそれに向かってもうね、ナビゲーションがね、動き始めるんです。はい、そして4番目です。そうなったらどんな気持ちですかね、それを考えてみてください。もうおそらくそれをね、リアルにイメージすると、もう楽しくてしょうがないとか、あ、なんかそうしたら肩の荷が下りてすごい楽とか、自分のね、そうなった時の感情を感じてください。そうするとね、もうナビゲーションはね、はい、ルートもだんだん決まってきますね。それは意識ではわからないかもしれないです、人というのはね、意識というのはこう言語化したものが、出てくるわけですけれども、これイメージの世界なのでなかなかこう言葉にはならないんですけど、全然いいです。もうね、人が動くっていうのは言語でなってるよりも非言語の状態ね、潜在意識とかそっちで思い込んでることでどうしても動かされるんですね。だからね、どうですか、私もね、やめたいのにやめられないとかね、うん、やっちゃうとかね、うん、それから、やりたいけどできないとかね、なんでできないんだろうとか、そういうの多くないですか。そういうのはきっと潜在意識の問題なんですね。なので今潜在意識を動かしてますね。こうなったら私、あなたはどういう風になれるんですか、どういうことしてますか、そしたらどういう気持ちですかね。そこをね、リアルにイメージすればイメージするほど脳ナビはそこにビビビビビ、はい、私のなりたい姿セットできました、ね、そんな脳ナビゲーションがセットされます。はい、今私のこの声を聞きながらあなたがそれをやってくださっていたら、きっとあなたの脳ナビはセットされました、ね、そしてこれからが楽しみですね。はい、ぜひ、自分が知らない間にあれあれなってたらいいと思いませんか。それではジングルを挟みましてエンディングへと入ってまいります。
夢の種、
今回の三浦久美子のホットルームいかがでしたでしょうか。はい、今日はですね、つれづれなるままにじゃないですけれども、催眠のこと、それから過去の1年を振り返ってお話をさせていただきました。番組へのご意見ご感想など、ぜひ Facebook ページに三浦久美子のホットルームというのがございます。そちらの方にお寄せいただければと思います。またもう一度放送が聞いてみたい、ね、今のやり方やってみたいと思いましたら、そちらの Facebook ページまたは日本メンタルコーチング学院のホームページに私の過去の一人喋りを放送載せてあります。ぜひ検索してみてくださいね。さあ、令和が始まってもうあっという間にね、日にちが経ってまいりました、新しい時代が始まると世の中が、気が動くと言われています。皆さんがなりたい自分になろう、これからこんなことしてみたい、そんなのを始めるには最高の今時となっています。今この時をぜひ楽しんでお過ごしくださいね。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。 あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週、ホットルームでお会いしましょう。